お知らせ募集。詳しくは浦添市ホームページへ QR コードがあります。税金、保険、年金、令和6年度国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料第6期納期期限。問い合わせ国民健康保険課徴収係、電話内線3717から3722。令和6年度国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料第6期納期期限は令和7年1月6日月曜日です。納め忘れにご注意ください。ジェネリック医薬品を利用しましょう。問い合わせ国民健康保険課給付係、電話内線3715-3716。ジェネリック医薬品とは先発医薬品と同等の有効成分、効能で、先発医薬品に比べて低価格な薬です。ジェネリック医薬品を利用することは自己負担額を減らすとともに、医療費の抑制にもつながります。市では国民健康保険、被保険者に、ジェネリック医薬品差額通知書を年4回送付しており、2ヶ月前に利用した薬局名、薬品名、薬品の単価、ジェネリック医薬品に切り替えた場合の負担軽減見込み額等を記載しています。ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師や薬剤師と十分にご相談ください。20歳になったら国民年金。問い合わせ市民課、国民年金係。電話876-1284。20歳になったら就職していない人や学生も国民年金を納めなければなりません。納付方法や納付が困難な場合の手続き、免除等、方法などは先二次元コードから動画でご確認ください。年金制度をわかりやすく解説しています。詳しくはこちら QR コードがあります。給与支払い報告書の提出。問い合わせ市民税課。電話876-1275。令和6年中に給与等の支払いをした事業主、個人、法人は給与支払い報告書を期限内に提出してください。マイナンバー、法人番号、個人番号の記載漏れにご注意ください。EL タックス、電子申告による提出にご協力をお願いします。提出期限、令和7年1月15日水曜日まで。早めの提出にご協力をお願いします。提出書類、給与支払い報告書、総括表、個人別明細書各一部。総括表は、浦添市の様式をご利用ください。EL タックスによる提出についてはこちら、詳しくはこちら、それぞれ QR コードがあります。マイナンバーカードの特急発行が始まります。問い合わせ市民課、電話内線3081-3082。マイナ保険証、保険証利用登録がされたマイナンバーカードを基本とする仕組みが開始されることに伴い、速やかにカードが必要な人のために、約1週間でカードが発行される特急発行の仕組みが12月2日月曜日から始まります。特急発行により受付ができるのは、紛失などの理由に該当する場合のみになります。詳しくはこちら。QR コードがあります。出生届の提出とマイナンバーカードの申請が同時にできるようになります。問い合わせ市民課、電話内線3081-3082。12月2日月曜日より申請時のマイナンバーカードの申請を出生届と同時に行えます。また12月2日以降は、 1歳未満の子どものカードには顔写真が省略されますので、顔写真は不要となります。詳しくはこちら、QR コードがあります。暮らし・環境・福祉募集介護予防教室参加者問い合わせ生き生き高齢支援課電話 876-1292 1月から介護予防教室を開催します。教室により開催日時や場所が異なりますので詳しくは問い合わせください。対象市内在住の65歳以上の運動制限のない人で介護認定を受けていない人、初めての人を優先。申し込み方法、生き生き高齢支援課に電話で予約後窓口で申し込み書を記入、定員あり。生き生き貯金クラブ、貯金の金は筋肉の筋、筋トレ。受付12月20日金曜日まで、期間2ヶ月間、週2回、費用1ヶ月につき1600円、場所メディカルジムビビッド、カーブス浦添宮城、浦添バークレー、カーブスは女性専用、アクアトレーニングクラブ水中運動、受付12月20日金曜日まで、期間2ヶ月間週2回、火曜日は午前11時から、木曜日は午後12時15分から、費用1ヶ月につき1600円、場所ガルフスポーツクラブ牧港、高齢者のための在宅福祉サービスの紹介、問い合わせ生き生き高齢支援課、電話 876-1292、在宅で生活している高齢者のために必要な支援を福祉サービスとして提供しています。訪問調査が必要な事業もありますので、利用を希望する場合は事前に問い合わせください。配食サービス、夕食のお弁当を高齢者の自宅に配達することで、安否確認などの見守りを行います。対象者、安否確認を必要とする65歳以上の単身高齢者のみの世帯で、食事の調理や手配が困難な人、費用、1食300から500円、課税状況、食事内容により料金が異なります。緊急通報システム、急病や事故など緊急の際、簡単な操作で外部に通報できる機械を設置し、日常生活の安全を確保します。対象者、65歳以上の単身高齢者のみの世帯で疾病等があり、日常生活に注意を要する人。介護用品支給、紙おむつ等に引き換えできる月額6250円分の支給証を交付し、在宅の高齢者を介護している介護者の負担を軽減します。対象者、要介護4から5の認定を受けている65歳以上の高齢者を介護している人で、高齢者及び介護者が市民税非課税世帯に属しており、かつ浦添市に居住している人。その他の在宅福祉サービスは市ホームページでご確認ください。詳しくはこちら、QR コードがあります。在宅介護手当支給事業。問い合わせ、障害福祉課。電話 876-1709。在宅で寝たきりの重度障害者を介護する介護者に対し、月額5000円の介護手当を支給します。なお、一部所得制限がございますので、まずはお気軽にご相談ください。対象、市内に住所を有し、在宅で生活をする満20歳以上、 満64歳未満の寝たきりの重度障害者を介護するもの。募集、認知症カフェ受託事業者、問い合わせ生き生き高齢支援課、電話876-1292。市では市内に住んでいる認知症の人や介護をする家族、地域の人々、専門職の人などが集える場として認知症カフェを開設しています。地域包括ケアシステム構築に向けて、認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、認知症カフェの設置運営業務を受託する事業者を募集します。詳しくはこちら QR コードがあります。12月3日から9日までの1週間は障害者週間です。問い合わせ障害福祉課、電話内線3561から3565。障害者週間は国民の間に広く障害者への福祉についての関心と理解を深めること、障害者の社会参加意欲を高めるために障害者基本法で定められたものです。障害には視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、言語障害、内部障害、内部機能の障害、精神障害、知的障害、発達障害など様々な症状があり、症状にも違いがあります。障害のある人はお店の中や乗り物など日常生活の様々な場面で不自由さを感じています。その解消のためには市民及び事業者全体で障害を正しく理解し、相手の立場に立って積極的にサポートすることが大切です。その際は障害のある人がどのような配慮を求めているかを聞くなど、その人の個性や能力が活かせるような心がけをしましょう。人を思いやる心は誰もが幸せになれる街づくりにつながります。障害は誰にでも生じる可能性のある身近なものです。また障害の種類や程度、手帳所持の有無、手帳の等級によって受けられる福祉制度が異なります。お困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。令和6年度聞こえのサポート講座の開催について、問い合わせ障害福祉課、電話876-1709。難聴者など聞こえに不自由な人に対しての支援方法を学び、要約筆記者の周知及び養成へつなげていくことを目的とした講座を開催します。募集期間12月27日金曜日まで。詳しくはこちら QR コードがあります。募集、住まいの簡易診断、塩分分析調査、ブロック塀調査、問い合わせ特定非営利活動法人沖縄県建設設計サポートセンター、電話876-1020。昭和56年5月31日以前に着工された住宅並びに既存ブロック塀の耐震化を促進するため、沖縄県が塩分調査を含む住まいの簡易耐震診断とブロック塀調査の技術者派遣を行います。対象住宅、建築物の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。簡易診断プラス塩分分析調査。募集、住宅5件、住宅以外5件、先着順。診断費用14,300円、税込み。対象建築物、階数3階まで、面積制限あり。ブロック塀調査、募集、住宅の塀3軒、住宅以外の塀、駐車場不可。 3元、先着順。診断費用3300円、税込み。対象の塀、道路に面するブロック塀5段積み以上で、かつ築20年以上。耐震・耐久に関する無料相談窓口を設けています。詳しくはこちら、QR コードがあります。マイナンバーカードと健康保険証の紐付けについて、詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ、情報制作課、電話876-1263。マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、健康保険証の利用登録を行う必要があります。保険証の紐付けは以下の方法で登録できます。1. マイナポータル、スマートフォン、パソコン、スマホで簡単。2. 医療機関窓口のカードリーダー、受信時に登録できます。3. セブン銀行 ATM、 カードをかざし、4桁の暗証番号を入れるだけ。4. マイナンバー支援ブース、市役所1階、マイナンバーポータルで手続きをお手伝いします。まだマイナ保険証をお持ちでなくても、これまでの医療をあなたに。問い合わせ、国民健康保険課。電話876-1288。厚生労働省のウェブサイトはこちらから。QR コードがあります。今年の12月2日から、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。切り替えがまだお済みでない人も、申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられます。ご安心ください。また、今お持ちの保険証は有効期限まで最大1年間利用できます。有効期限が切れる場合でも、必要な人に資格確認書が交付されます。マイナ保険証をお持ちでない人、申請不要で資格確認書をお届けします。新たに後期高齢になった人、申請不要で資格確認書をお届けします。来年7月末まで。マイナ保険証での受診が困難な人、障害をお持ちの人、ご高齢の人など、申請いただくことで資格確認書をお届けします。マイナ保険証の利用について、保険証の有効期限前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。加入者情報等の送付について、医療保険者等の把握している加入者情報、個人番号の下4桁を含むを送付することで情報の正確性を担保し、すべての人に安心してマイナンバーカードを保険証として利用できます。国保以外の保険に加入している人、ご不明点がございましたら、ご自身が加入されている保険者へお問い合わせください。国民健康保険について、後期高齢者医療保険について、それぞれ QR コードがあります。市内で事業を行っている事業主の皆さんへ、焼却資産の申請が始まります。問い合わせ、資産税課、電話876-1729。焼却資産とは、法人や個人が事業のために所有している構築物、機械装置、船舶、器具備品などを指します。申告が必要な人。1、1月1日時点で市内に焼却資産を有している人。 または市内の事業所に焼却資産をリースしている人。丸2、前年中に資産の増減がない場合や、廃業・解散の場合も申告が必要です。備考欄にその事由及び時期を記載してください。丸3、住宅に設置している太陽光発電設備でも申告が必要な場合があります。個人または法人の所有する事業用設備、発電出力量問わず、個人・住宅用の設備で発電出力が 10kW 以上、提出書類及び提出方法については、市ホームページをご覧いただくか、直接問い合わせください。申告期間、令和7年1月6日月曜日から31日金曜日、午前8時30分から午後5時15分、正午から午後1時を除く。焼却資産の例、飲食店、商店、小売店、厨房設備、接客用家具、テレビ、商品陳列棚、レジスターなど、利用、美容、病院、理美容椅子、洗面台、医療器具、ベッド、応接セット、看板など、賃貸住宅、家具付きマンション、事務所、有料駐車場、駐車場、外構工事、フェンス、植栽など、屋外、給排水設備、ルームエアコン、消火器、看板、監視カメラなど。
子育て、教育。12月は児童手当の支給月です。制度改正後、初回振込み。子ども家庭課、電話 876-1280。児童手当制度改正後の初回振込みは12月10日火曜日です。12月期の振込みでは、10月から11月までの2ヶ月分を支給します。制度改正に伴う認定請求をした人、額改定請求をした人、および申請不要で増額になる人は、支給日までに認定通知書もしくは額改定通知書を送付しますので、金額は通知書をご確認ください。なお、申請をしたが通知書が届いてない人は、不備等があり審査が遅れている可能性があります。今回振り込まれていない場合でも不備解消後は10月に遡って支給します。振り込みされる時間帯は金融機関によって異なります。通帳等を記帳して振り込み確認をお願いします。その他、令和6年度浦添市職員採用候補者選定試験のご案内、職員課、電話876-1208。次の通り、浦添市職員採用候補者選定試験を実施します。職種、試験区分及び採用予定人数、上級土木技術職5人程度、上級建築技術職若干名、上級設備職電気機械若干名、上級科学技術職若干名、上級保健師職若干名、中級保育士保育教諭職若干名、土木技術職係長級任期付き若干名。申し込み期間、12月3日火曜日から20日金曜日23時59分。第一次試験日、令和7年1月12日日曜日。受験資格、申し込み方法等、先二次元コードから市ホームページにアクセスしご確認ください。12月3日掲載予定。 QR コードを参照してください。市役所内地域若者サポートステーション相談窓口のお知らせ。地域若者サポートステーション琉球、電話 917-2086。 働きたいけどどうしていいのかわからない、自信がない、そんな人のために自分に合ったペースで一歩ずつ前に進むことを丁寧にサポートします。日時12月24日火曜日午後2時から5時、毎月第4火曜日。場所、市役所1階ロビー、市民相談室向かい側。対象、15歳から49歳。保護者や学校関係者、支援機関関係者からの相談にも応じます。費用、無料。自宅からオンラインで就業相談やセミナーに参加してみませんか？沖縄県キャリアセンター、電話 866-5465。 沖縄県キャリアセンターは、15歳から就職氷河期世代を含む53歳までの人の就職を支援している沖縄県の機関です。就職転職の相談、応募書類の添削、面接練習のウェブ相談、セミナー等のメニューをすべて無料でご利用いただけます。セミナーは来所、オンライン、どちらも可能です。あなたの学びのスタイルに合わせて参加できます。ぜひご利用ください。利用時間、平日午前9時から午後5時。休館日は土日祝日。詳しくは、QR コードをご参照ください。手紙を送る前にご確認ください。総務省沖縄総合通信事務所、新書便管理室、電話 865-2388。 手紙やはがきなどの新書は、原則として日本郵便株式会社及び新書便事業者だけが取り扱うことができると認められています。宅配便事業者の宅急便やメール便、郵便局のゆうパックやゆうメールでは、原則として新書の送付はできません。送付の前にご確認をお願いします。詳しくは QR コードを参照してください。犯罪被害者支援巡回パネル展の開催、市民生活課、電話 876-1248。 市では犯罪被害者等が置かれている状況や、犯罪被害者等の名誉、生活の平穏への配慮の重要性、社会全体で犯罪被害者を支える必要性を理解していただくことを目的に、巡回パネル展を開催します。期間中はメッセンジャー、等身大パネルの展示も行います。日時、12月16日月曜日から20日金曜日。場所、市役所1階ロビー。費用、無料。募集、沖縄県立浦添職業能力開発校、令和7年度職業訓練生。浦添職業能力開発校、電話 879-2560。 次の通り職業訓練生を募集します。授業料無料、ただしテキスト代、検定代、教材費などは自己負担。詳しくは浦添職業能力開発校へお問い合わせください。訓練課名、自動車整備課、募集人数5人程度、訓練期間2年。募集期間、12月16日月曜日から令和7年1月17日金曜日。平日午前9時から午後5時、祝日を除く。電気工事課、6人程度、1年。建設機械整備課、6人程度、1年。配管・建物設備課、6人程度、1年。溶接・板金塗装課、6人程度、1年。エクステリア課、3人程度、1年。オフィス・ビジネス課、身体障害者対象、3人程度、6ヶ月。詳しくは QR コードを参照してください。令和7年、浦添市二十歳の集い、浦添市成人式、子ども青少年課、電話 876-1296。 案内はがきがない人でも当日受付をして入場することができます。対象、 平成16年4月2日から平成17年4月1日の間に生まれた人、期日、令和7年1月12日日曜日、場所、アイムユニバースデダコホール大ホール。詳しくは市のホームページで随時お知らせします。詳しくは QR コードを参照してください。年末年始のゴミ収集、問い合わせ、浦添市粗大ゴミ受付センター、電話 876-1247、 環境保全課、電話 876-1250。 お願い、年末年始の家庭ゴミも分別収集日を守り、所定の場所にゴミを置きましょう。収集日当日の朝8時までに。令和7年1月1日水曜日から3日金曜日、ゴミ収集はお休みです。令和6年最終の収集日は12月31日火曜日。令和7年最初の収集日は1月4日土曜日。燃えるゴミの収集が1週間程度、燃えないゴミの収集が1ヶ月程度空く地域がありますので、ゴミの出し遅れ等がないようご注意ください。粗大ゴミは受付件数が決まっており、予約件数が埋まると次週の受付となります。早めの申し込みをお願いします。12月27日金曜日午後3時までに、粗大ごみの受付・変更する場合、12月28日土曜日から31日火曜日、令和7年1月4日土曜日の粗大ごみの受付・数量変更等は、上記時間までにご連絡ください。編集後期、今年も残り1ヶ月、何かに挑戦したいなと考えていましたが、18年ぶりに那覇マラソンに出場します。練習も十分にできていないので不安も多々ありますが、当日は雰囲気やゴール後の美味しいビールを楽しみに頑張ります。怪我をしませんように。大城。ポケフェスの特集ページ、とてもいい感じですね。私は土曜日の撮影に入り、祭りの雰囲気を楽しみながらたくさんの写真を撮りました。そして日曜日はプライベートで友人と祭りに行き、最後のデラデラのライブでテンションぶち上がり、また来年のお祭りも楽しみです。荒垣。読者の皆様、12月がやってきました。歓喜。冬ならではの景色やおしゃれな冬服はもちろん、なんといってもイベントです。クリスマスに大晦日、つまりチキンにケーキにおせち料理にオードブルに天ぷらに、結局食べ物がメインですね。笑う。黒島。だんだんと肌寒くなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。冬本番を迎える前に、広報浦添を読みながら、温かい飲み物でほっと一休みもいいですね。今年も本誌をご覧いただきありがとうございました。良いお年をお迎えください。石峰。今月は祭り特集ページを担当しました。背景写真のバブルが空に舞っているように、そして音楽がテーマということで、ところどころ音符を散りばめたイメージで作ってみました。組写真を作るときに、毎度素敵なアドバイスをくれる矢部さんに感謝です。宮里。手だこ祭り、ポケットフェスが終わると、年の瀬を感じます。本年もありがとうございました。当たり前の生活、家族や大切な人と過ごせることが本当は奇跡で、素晴らしいと感謝を感じているおじさんです。皆様、ホクホクと素敵で楽しい新年を迎えてくださいね。ででん、やぶ。